前向きの議会劇場。この番組は前泊美樹がさまざまなジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、街の話題などをお送りします。
おはようございます、前泊美樹です。さて2025年がスタートしました。皆さんどんなスタートを切ったでしょうか。前向きの議会劇場は新春号としまして、今年もこの方にお越しいただいています。声楽家の大城治さんです。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いいたします。
もう明けおめではないんですけどね、
まあ、でも、はい、おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、2024年で新たな、まあ、25年が明けるわけなんですけども、去年お話ししたこと覚えてます？
覚えてないです。
いや、私もあんまり覚えてないんですけども、まあ、同い年なので、我々復帰っ子は、52歳になった年ですね。
はい。なので、今年で53歳になるという年でしょうか。
なんか健康の話題が多くなってきましたっていう感じだったもんね。
そうだったような気がします。
はい、2023年にはリサイタルをね、開いて、はい、そんな話などもしたかなと、
はい、
で24年の抱負を聞いたと思いますが、今回もね2025年の抱負を聞いていきたいと思います。
はい、お願いいたします。はい、
ちょっとね去年の音楽活動を含めて、沖縄那覇市の、まあ、1年間も振り返りつつ、どんな年にしようかという話をしたいんですけども、つい最近ですね、1月に、沖縄県立芸術大学音楽学部の、まあ、洋楽定期公演がありましたね。
はい。
はい。
洋楽定期公演第35回ということで、それと、あとオーケストラの定期演奏会も第30回ということで、はい、両方合わせた特別演奏会という形で、行われました。
はい、このような、まあ、特別演奏会、まあ、ボリュームのある演奏会っていうのは、何年かに一遍っていう感じですか？
いや、僕の記憶では多分合同という形でやるのは初めてだと思うんですけれども、はい。
じゃあ例年は、まあ、器楽、
まあ、オーケストラはオーケストラで別にあって、洋楽定期公演っていうのは、各コース専攻持ち回りで、はい、まあ、例えばピアノコースが主体となってやったり、弦楽コースが主体となってやったりっていうふうにこうやってたんですけれども、はい、まあ、今回は合同という形、多分僕の記憶では初めてだと思うんですが、
そうですか、はい、いやね、足を運んだ方も多くいらっしゃると思いますけども、これすごいんですよね。これはこれバラードですね。
はい、サクソフォンの、トマジという作曲家、フランスの作曲家のアルトサクソフォンとオーケストラのためのバラードという曲と、はい、ロシアのプロコフィエフですね、ピアノ協奏曲第3番を、この両方のソリストは、学内の、ソリストオーディションで選ばれた、学生さんという、うん、が、ソリストで選抜されて演奏しました。
はい
はい、
でそして、
はい、これはドイツの作曲家でカール・オルフという作曲家なんですが、はい、カルミナ・ブラーナという曲なんですけれども、うん、これは、オーケストラと、声楽のソリスト、歌のソリスト3人と合唱とという大規模な、はい、形での、演奏会でして、一緒に前向きさんも歌っていただいたという形なんですが、
足を引っ張らないように、
とんでもございません。
頑張りました。
いえいえいえ、
本当にありがとうございます。
こちらこそお世話になりました。
ね、このカルミナ・ブラーナはまた少年合唱の部分もあるので、
あります、はい、
私の母校でもあります中山小学校の、ね、
そうですね、
合唱の皆さんにご一緒させていただいたんですけども、このカルミナ・ブラーナ実は去年の初めの頃からそういえば私歌ったことないから歌いたいなって思ってたんですよ。
うん、はいはい、
でそしたら県議選の皆さんお騒がせした、はい、県議選が終わって2日3日ぐらい経った頃に、カルミナ・ブラーナありますって合唱団募集っていうことですぐ手を挙げて、
あ、そうだったんですね。
だからそれこそなんかまさに運命の女神との出会いと戯れともてあそばれっていう感じの、綺麗にカチッとはまった、私の人生の中でカチッとはまった、これを目指して半年間生きてきたっていうようなね。
あ、そうだったんですね。
はい。運命の出会いでした。
ああ、よかったです、はい。ありがとうございます。
で、カルミナ・ブラーナって聞けばね、大体皆さん、 わかるかな。
そうですね、なんかコマーシャルであったり、うん、テレビの、まあ、ドラマだとかそういうのであったり、あの曲の一部が割と有名で流れてたりすることがあるので、はい、お耳にした方はあこの曲かという部分はもしかしたらあるかもしれません、うんね、はい、
非常にその、 あの人気歌謡曲といいますか、あのポップス的な要素もあるかな、あの非常に親しみやすいメロディーが何回も繰り返して出てくるので、うん、そうですね、一緒に歌えるかなっていう気分に、はい、あの聞いてる方もなるんじゃないかなと、
う
ん、
こう覚えやすい、ね、単純というか、あの覚えやすいメロディーといいますか、はい、
はいはい、なのであのすごくそうヒット曲の走りかなと私は思ってるんですけど、うんうん、はい、これあの簡単に言うとどんな曲でしょうということをね、あの説明するの難しかったんですけど、私あの今回勉強させてもらう前の第一印象ではなんかあの朝からあれですけど、あの七肉林の歌だと思うで、うんうん、でもあまり外れてもない、
はいはいはいはい、合ってます合ってます、はい、
はい、これはあのカルミナ・ブラーナどういうあのこれは 歌手なんですかね。
カルミナ・ブラーナっていう言葉自体がですね、ボイレンの歌というふうな、はい、日本語で訳し方をされるんですけれども、11世紀から14世紀の頭にかけてでしょうか、うん、あのボイレン修道院という、ドイツの、はい、修道院がありまして、はい、そこの修道士たちが書き残したですね、うん、ラテン語ですとか、中高ドイツ語といわれる、まあ、あの簡単に言えば昔のドイツ語ですね、はい、そういうのをこうあの、まあ、真にしてこう残してたんですね、うん、でそれがこう時を経てこう出版されるようになって、その、作曲家のカール・オルフさんがそれに目をつけて、まあ、曲をつけたというような形なので、まあ当時の修道士、まあ、男ばっかりの世界なので、まあ、いろいろとあの若い、ね、男性たちばっかりですから、まあ、女性がどうのこうのですとか愛がどうのこうの声がどうのこうのお酒がどうのこうのとかいうようなこう内容になってますけれども、でも非常にあの美しかったり楽しかったり、ね、あの素晴らしい曲になってると思います。
そうですね、もう本当に運命の女神の歯車にもてあそばれるような人生のね、なんか商業無常感みたいなのも感じるんですけどね、
う
ん、
そうですね、やっぱりなんかこう、うん、古い日本の考え方ともつながるものがあるのかもしれないですね、うん、こうあの運命はこう巡り巡ってこう続いていくっていうようなこう、はい、うん、歌詞みたいなところもありますし、
ボイレンってバイエルンですか、
ね、そうですそうです、バイエルンですね、
はい、なるほどですね、非常にあの歌詞の内容を見るとさらに楽しめる内容になってますよね、うん、キャー、はい、キャーとか思いながらあの楽しめると思うので、
そうなんかこう、はい、やっぱり本当にキャーとかはいとかふんとかこうなんか叫び声みたいな、ねね、歌詞もありますし、
意味がないって言ったら変ですけど、言葉とかも結構うん、うん、出てくるもので、やっぱりこれ男性が真骨頂ですね、このね、歌はね、男性パートね、
そうですね、あの男性だけで歌うパート、あの、うん、第2部の酒場にてというこう、はい、うん、ところがあって、まあ、お酒にまつわるこうエピソードというか、うん、それについて歌うところはもうあの女性は一切出てこなくて、うん、男ばっかりで歌うので、あの面白い部分かもしれません。
あそこが真骨頂かな、ね、一杯目は誰々、二杯目は誰々とかっていうね、あ、なんかそれを横で聞きながら女性の皆さんも口パクでこう練習の時はめちゃくちゃ早口言葉なんですよね。
そうなんですね、はい、もうあの口一回噛んでしまうとなかなか元に戻れないような歌詞ですけど、
はい、はい、あのぜひ、CD 今最近 CD はどうなのかな、はい、あのインターネットでも、うん、あの聞ける部分もありますので、はいはい、ぜひ聞いてみてください、はい、こういったまあ華々しい演奏会で今年は幕を開けました。
はい、
はい、どうでしょう2025年、おさむさん、
はい、
どんなことやりたい、
やりたい、
近々とかなんかあったりしますか。
そうですね、まだ何も決まってはいないんですが、うん、2024年ですね、
うん、
いろいろとまた新たな出会いがあったりだとか、うん、ちょっと仲間内でああしてみようかこうしてみようかっていうこうアイディアが出てたりもしてたので、ちょっと2025年は僕あのその沖縄県立芸術大学のお仕事は少しお休みになるので、まあ 多少時間ができてきたのできるはずなので、そういうこう新たな試みですとか、うん、新たな出会いがあった方とのまあいろいろイベントができたらいいなというふうな形を、うん、今ちょっとずつ進めているところではあるんですけれども、は
い、楽しみですね、
はい、ありがとうございます。
まあ、2023年ご一緒させていただいて、もう国内のみならず海外でもご活躍 の大城さんのお友達 の演奏家の方々、
はい
はい、素晴らしい仲間だと思うんですけども、
ありがたいです、
はい、また何かできたらなっていう話をその時もしたところでした、
ね、はい、
はいはい、その進捗といいますか、最近県外にも行かれて、はい、演奏会等々行かれたり、はい、研鑽を積んでいらっしゃるようですけども、
はい、そうですね、やっぱりすごく仲間に恵まれましたし、また先ほどお話ししたようにまた新たな出会いもあったので、うん、やっぱりそういういい演奏家仲間の方たちをやっぱり沖縄の皆さんにご紹介して、うん、沖縄の皆さんにもやっぱりいいこう音楽の時間をこう提供できるような形をもっともっと増やしていければなと思っているので、その新たな出会いっていうのもまたちょっと海外の方なんですけれども、ヨーロッパの劇場でもう40年くらいずっとご活躍だった、しかも Aランク A ランクですね、うんうん、ヨーロッパの劇場って ABCD ってこうランク付けされてるんですけれども、一番まあ高い A ランクの劇場でずっと40年間ご活躍されてた方と、うん、ひょんなことからご一緒することになって、はい、非常にお互い意気投合してですね、はい、ぜひ何かやろうと向こうから言い出してくださったので、今それに向けて突っ走らなきゃいけないような状況になってきたので、はい、また少しいろいろ考えをまとめてから決まったらお話しできればいいなと思ってます。
はい、ちなみにその方は声楽家の、
いえ楽器の方なんですけれども、ずっともう劇場で、まあ、簡単に言えばオーケストラでずっと弾いていらした方なので、もう要するに先ほどお話ししたように A ランクの、うん、要するに一流の劇場で、オーケストラで要するにオペラのオーケストラを弾いてたので、まあ、要するに一流の歌手たちをずっと耳にしている人たちなんですね。だからこうあの歌手がどうだこの歌手がどうだっていうお話ができてとっても楽しいです。
へ、はい、ちなみに楽器とか、
まあ、弦楽器ですね
弦楽器で、
はいはい、弦楽器です。
なるほどです。そういった裏話も聞きたいです、
ね、はい、ぜひぜひぜひ
沖縄に来てくださるんでしょうか。
はい、なんかご縁があって、沖縄にこういらっしゃることになって、はい、もう何回かいらしてるらしいんですけれども、うん、僕お会いするのは今回が初めてだったんですが、はい、非常に沖縄が大好きで、でも非常に気に入ってくださってて、うん、住みたいなとかいうことはおっしゃってましたけれども、本当かどうか。
嬉しいな。
はい、
はい、でも本当にね、ここ数年、まあ、特に私は肌で感じるのは、なかなか沖縄では演奏する機会がなかった曲とか、なかなか沖縄にこういろんなところから来てくださるっていうことが、なんか飛躍的に増えた感じがするんですよね。
そうですね、やっぱり少しずつではあるんですが、沖縄もこんな風に、まあ、クラシック音楽も含めて、うん、盛んなんだよっていうのがちょっとずつ、うん、皆さんにこう分かっていただけるようになってきて、こういうことがあるからっていうことでいうお話をしたら、ぜひ伺いますとか言ってくださったり、うん、またそれだけじゃなくて、やっぱり沖縄のやっぱり気候風土文化、はい、人も含めて気に入ってるのでというふうにこうおっしゃってる方もたくさんいらっしゃるので、ありがたいことに、うん、そういうやっぱり一流の方たちに来ていただいて、今まで演奏機会の少なかった沖縄では少なかったような演目曲目なんかもちょっとずつ増えてきて、うん、やっぱり新しい音楽、いろいろな種類の曲が聴けるっていうのはやっぱり素晴らしいことですよね。
うん、そうですね、うん、で、まあ、その新しい出会いの中でまた沖縄でというのが今年中にできそうですかね。今年で
一応はい、そのつもりで非常にちゃっちゃっちゃっとこう動きつつあります、はい、
なるほど。では具体的なお話が 聴けること楽しみに またこちらでも宣伝させてください。
はい、ありがとうございます。はい、
もちろんそれも軸に、まあ、様々な規模のコンサートだったり様々な舞台をまた重ねていかれるんですよね。
はい、
大城さん。
はい、そうですね。まあ、急に大きなものをドンと一発打ち上げ花火ではなかなか難しいので、うん、地に足をつけて少しずつでもいいので聞いてくださる皆さんも含めて、あとこれから、そういう世界を担っていくであろう若い方たち の、うん、お手伝いも含めながら、はい、できるようなことがあればいいなとは思っております。
はい、少しずつ、まあ、また企画ものもね、はい、お手伝いもさせていただければと思います。
よろしくお願いいたします。
はい、ちょっとまあ私事ですけど、まあ、人生 の、 余白期間を今過ごしているわけなんですけども、まあ、いくつかやりたいことがあって、まあ、そのうちの一つが、まあ、議会改革力を入れてきた部分もあるので、沖縄の市町村の、議会の議会改革、まあ、例えば基本条例の制定がどこまでいってるのかなとか、独特の課題ってあるのかなということを今調査をしているところです。沖縄国際大学の沖縄法制研究所の特別研究員という方肩書きだけいただいているので、それの恩返しの意味も兼ねた今調査をしていてですね、1月の下旬に大学の方で報告予定ということで、今まさにバタバタとやっているんですが、
お忙しいですね。
はい、市町村議会の皆さんにはぜひですね、お手柔らかにご協力いただきたいと思いますながら、はい、バタバタとやっているんですけど、なので私の中でも1月っていうのは、まあ、先ほどのカルミナ・ブラーナで、そしてこの、議会改革の調査っていうことで、凝縮された1年が凝縮された1月で、終わったらもう年は終わるんじゃないかなっていうくらい
早いですね、ちょっと
なんですよね。はい、少し政治の話をすると、まあ、昨年、2024年はいろいろ政治が動く年だったですよね。東京都知事選挙、そして衆議院議員選挙、アメリカの大統領選挙で、話題を呼んだ兵庫県知事選挙ということで、政治はなかなか変わらないとか動かないと思っていた方も、こんな風に変わるんだ、動くんだ、で SNS がすごく活用されたと思うんですけども、政治が動くとしてあったと同時に、2000年ぐらいに始まった地方分権改革、国と地方の対等な関係が始まった、盛り上がりがちょっと後退というか逆方向に行ったっていう年でもあって、すごくこの政治とか自治の節目の年だったんですね。で、今年もあれなんですよ、もう1月から選挙が多いんですよ今年って。はい、まあ、那覇市議会議員選挙もありますけどもね、参議院議員選挙は同じ日になると思われますので、そうすると昨年の衆議院議員選挙の流れ、まあ、SNS の良い面も悪い面もちょっと出たかなと思うんですけども、そういった流れが今度は参議院議員選挙を目指してというか、めがけて動いてくるというような状況で、県内ではその翌年の沖縄県知事選挙に向かっていくという、まあ、激動の一年になるのかなとは思うんですけどもね。なんかあれですか、あれだけ去年も選挙ありましたけど、選挙、まあ、政治が動いた年ではありましたけど、なんか実感ってありました、大城さん。
そうですね、なかなか僕ら直接的っていうよりはこう、やっぱりその、まあ、SNS がすごく、ね、非常にここ近年動いてるっていうのが目について、ちょっとどうもそれにこう惑わされてるというか、こう振り回されてるような感じも、もちろんテレビの報道も含めてなんですけれど、テレビ新聞の報道も含めてなんですが、もう少しこう、なんて言うんでしょう、有権者側も、立候補する側も、もうちょっとこう、なんか落ち着いて、なんて言えばいいんでしょうね、難しいんですけど、あれもこれもってこうなってくるのは、もうメディアの数が増えたらそこ、に対応しなきゃいけないから大変だとは思うんですけれども、もう少しこう静かなというか、なんかあまり政治の内容にフォーカスされてなくて、SNS がどうこうとか、
はい、
テレビがどうこうっていうのばっかりやっぱり有権者の方には来てるような部分が多いような感じがしたので、自分としてはなるべくこの人は何をしたいんだろうかとか、 僕は政党っていうのにあんまりちょっとごめんなさい興味がないので、うん、個人個人で判断してるつもりではいるんですけれども、そういうふうに僕も含めてもうちょっと地に足をつけていろんなことをこう見たいなと思いながら聞きたいなと思いながら、はい、投票所に向かったのは覚えてますね。
はい、まあいろいろな選挙も多くて、SNS や、オールドメディアと言われればこの言い方どうかと思うんですけども、さまざまな情報の伝え方、受け取り方ということが課題視された部分もありますので、しっかりと地に足をつけて政治に関わっていけたらなと私も思います。私も議会の内外でね、議会を応援し続ける議会人でありたいと思ってますので、少しずつ、そちらの方も研鑽を積んでいきたいと思っております。さあ大城さん、やっぱりもう 50代なので、健康第一でまたねいい年にしましょう。
はい、
はいはい、ぜひ活躍を期待しています。
ありがとうございます、
は
い、
頑張りましょう。またいいお知らせができますように。
はい、
はい、ではそろそろ今日はねお時間ですね。前向きの議会劇場、今日は、新春号です。ゲストは今年も声楽家の大城治さんにお願いお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。